お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さて今日も聖書遊覧バスで聖書の世界を走り抜けていきましょう。ヤコブと双子の兄エソーの仲たがいからかなりの年月が経ってきました。そしてその長い対立の末に二人がいよいよ再会する日がやってくるのです。聖書遊覧バス54回、旧約聖書創世記の33章から今日はその劇的な出来事を見てまいります。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会の主任牧師峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。新年も明けまして、そしてあっという間にもう1月の半ばを迎えてしまおうとしています。今朝も聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。創世記の今日は33章に入りたいと思いますが、まあ、ここで、いよいよヤコブたちが兄エサウと再会するという場面が巡ってまいります。長い間逃亡生活をし、そしてそうした中で波乱万丈の日々を過ごしたヤコブでしたが、今やついに兄のもとに和睦すべくまた立ち返っていくのです。けれども彼の中には本当に砕かれなければならない罪があり、不信仰があり、そして誠に人とわしがたい、そうした強い強い合衆といいましょうか、我に対する執着がありました。極めてそういう点においては強烈な個性を持ったヤコブでしたね。アラノにおいて神様に出会い、そして悔い改め、そして彼がですね、神様がそんな自分にも共にいてくださるということが分かって、お兄さんのところに戻っていって和解をしよう、いや自分が和解をするなんていうもう義理でもない立場でもない資格もないけれども、許してもらってなんとかふるさとに戻ろう、そして年老いた父たちと共に過ごし、それを天に見送りたい、まあ言ってみるとそういう人としての誠に健全な気持ちを取り戻してですね、それでこの兄のところへ戻っていこうと、そしてそのために兄に許していただくために、さまざまな兄が心を和むようななだめの備え物といいましょうか、詫びの印といいましょうか、そういうものをですね、ふんだんに用意して、そしてお兄さんに許してもらおうと思ってですね、まあ、償いのために戻っていくんですね。けれども戻っていきながらもなお、もしや許してはもらえないんじゃないか、もしそこで許してもらえないことがあったらばどうしようかと恐れ、また疑い、お兄さんのそんな優しい心遣いといいましょうか、心ばせなどにはなかなか自分がそうじゃありませんから、この届かないんですね。人は誰もが自分が思うように人もそのようにこのあって叱るべきだと、こういうふうに自分の思いというものを人の上に投影させて人を受け止めようとします。ですから 狡猾な悪い人は相手も狡猾な悪い人間じゃないかと思って騙されまい騙されまいとこう構うんですね。非常にお人よしの人は人もそうだと思ってですね、迂闊にも踏み込んだ時にそこでもってなんと人はそう単純ではないというか甘くはないというかまんまと取り込まれてしまうという涙を流さなきゃならないことも起こってきてしまうんですね。本当に人はなんと自分を良きにつけ悪しきにつけ中心に物事を考えて相手もそうあってしかるべきだ相手もそうだろうとこういうふうに思うのですが人間はみんなみんな実は決定的にと言っていいほど違うんですね。まあそういうエサウとヤコブでしたがとにかくお兄さんは一方的に心も優しい、まあ、度量が大きいというとまあ聞こえがいいと思うんですけども、まあ、そんな度量が大きくてというよりももう兄は本当にそういうふうにしてまあこれ優しい、人物だったんですね。他者を受け入れるそういう心優しさを持った人物だったんです。さあかくしてヤコブはペニエルの経験をしていよいよ神様の前にその人間性が変革されるほどの先般申し上げましたペニエルの経験神様の御顔を直づけに拝するというほどの素晴らしい神の取り扱いをいただいてすっかりこのヤコブという名前をイスラエルという名前に変えていただいたほど人が変わり人間性が正しくこの変えられたんですね。けれどもですね33章に入りますと、そこでそのヤコブは前とはもう格段と違って、心が謙虚にされそしてこの真実な思いを取り戻し兄のもとに帰って和解をいや兄の許しを恋求める真摯な気持ちがそこにできるほどになってそして兄のもとに戻っていく、片や兄の方は弟を訪ねてやってくるとまあそういうことがですねそこにいよいよ大詰めを迎えつつあったわけです。そこでヤコブが目を上げると、と33章の一節に書かれていますが、ヤコブが目を上げますと、遠く彼方に兄のエサウが400人のこのですね、部下を連れて、そしてですね、このやってくるのです。まあ、それは、ヤコブと戦うためというよりも、絶えず、その当時、その地方に行く先々において、そこにいる先住民の人々、あるいは襲い来るところの略奪者、そういうようなものによって旅人が、物を奪われ、命まで奪われる、そういうことが頻発していたわけですから、まあ、そういう意味において武装してですね、兄エソがヤコブを探し求めて、やってくるわけです。そうしますと、ヤコブは、あそこにおるのはきっと、兄、エサウたちに違いない。もう私は逃げも隠れもできないし、しようとは思わないけれども、しかしながら、よもやということもないとは言えない。まあ、ちらっとそういう思いが、なおもよぎったんでしょうね。そこで、この、良い周到、よく言えば良い周到な、己を守るために、非常に懸命、ずる賢さはなくなったとしても、懸命な、このヤコブはですね、この自分の最後に自分たちと一緒にいたところのものをさらに、この小分けをしまして、そして、この、子供たちですね、をそれぞれこうレアとラケルから生まれた子供たちを二組に分けて、そして、レアとラケルの組を作り、 そしてまた、そばめたちがそれぞれ、レアにはレアのそばめ、ラケにはラケのそばめがいたんですね。で、そのそばめにも子供がいたわけですね。ですから、またそのそばめ、二人の子供たちと、を、こう、一組にして分けてですね。そして、この、自分は、この、そこで、最後に、愛する妻、ラケルと共にそこに、身を置きながら、そしていよいよ出会い、再会をしようとするわけです。しかし、いよいよ近づいてきたとき、ヤコブの心は変えられてきたんですね。いよいよ変えられてきたんですね。そうだ、やっぱり自分が後から出ていくようではまずい。それは良くない。心象も悪かろう。そこで自分がやっぱり先頭に立とうということでですね、三節にあるように、ヤコブはそれから先頭に進み出たと。そしてですね、我が身に何かがあっても、その時には自分の子供たち、妻、レアと、そしてラケル、そしてそれぞれの子供たちが、少しでもそこでもって、逃れる余地ができるかもしれない。だから、その者たちを後ろに背にしながら自分が行こうと。まあ、そういうふうにですね、いずれにしても彼はそういう、その最後まで、まあ、余計につけ、足につけ、計算高いところがあったわけです。今度は自分が立って、兄に、そこに謝罪すべく、出向いていこうとするんですが、そこには、しかし不安が、付きまといました。聖書はですね、先頭に進み出た。ここに、ヤコブの本当にお兄さんと和解するために、自分が、という、この強い、良き思いがそこに、芽生えていたことが読み取れるんですけども、されど彼は兄のもとに着くまでに、わずかなもはや距離となりましたけれども、彼は七度び地にひれ伏した。七度び地にひれ伏した。おお、主よ、どうかいよいよ兄に近づきますが、兄の心を開いて、どうぞ私に対する許しを兄が与えてくれますように。神をどうか我が家族すべてを守って和睦ができますように。こう祈ったんです。しばらくするとまた不安が来ました。いや、いけないいけない。お兄さんはきっと許してくれるに違いない。いや、でももしや。という思いの迷いの中でですね、彼はまた主の前に神様に頼る身に合いはない。守っていただく身に合いはない。私はあなたと共にいると、あなたを祝すると、アラノにおいて、ひとたび再び約束してくださった神様に寄りすがろうと言ってから、そこでですね、本当にひれ伏して、この、祈るんです。それを7回っていうことは半端じゃありません。これは、神の前に彼が本当に、謙虚にひれ伏しながら、兄との間の和解を、本当に与えられたいという、その真実者がそこでもって度合いを増していったと。そしてそれがついに、沸騰点に達したということを意味すると思うんですね。果たせるかな、ついに皆さん。もう目の前に兄が現れました。兄は、なんと、目を輝すがごとく、そして、本当にですね、喜びを持って、こちらを見ている、その兄の姿が見えます。ヤコブは不安な気持ちではありますが、なんとかして、兄から許していただき、兄と一つになりたい。そういう願い、期待がそこに、漂いながら、そこに参りました。そうしますと、お兄さんの方は、剣をかざして、この野郎と言って走っていくんじゃなくてですね、むしろ本当に手放しで、この手を挙げて喜びながら、エサウは走っ ってきてヤコブを迎えです。抱きしめ首を抱えて口づけし共に泣いたと書いてあるんですね。なんだかこの歌舞伎のですね、名場面でも見ているような感がするんですが、観客である者たちがこれを見てですね、本当に涙をもらう。そしてまたその喜びの底でもってですね、涙をそこで互いに分かち合うような名場面ではないでしょうか。なんか、新歌舞伎、この、ヤコブ物語みたいなですね、ものを日本の歌舞伎の役者さんがやってくれると素晴らしいなと私は思います。牛若丸と弁慶のあのやりとりではありませんけれどですね、何かですね、歌舞伎を見るようですね。さあ、エサは顔を上げて女たちや子供たちを見回しました。見ると、そこに、そのヤコブの背後には、女や子供たちがたくさんいました。ヤコブは、思わず一緒にいるのは誰かと尋ねますと、あなたのしもべある、この私と、ヤコブは今やお兄さんの前に、あなたのしもべである私、とこう言っていますね。へりくだった彼の、この表現です。そしてこればかりは真実だったと思いますね。そして神が恵んでくださった、こんな私にも神様がくださったその祝福の証である家族です。お兄さん、このようにして私が逃亡している間にも神の憐れみによってこんなに家族が増えたんですよと、こういうふうにですね、このヤコブは答えたんですね。そうしますと、それを聞いてそのそばめたちや子供たちがですね、みんなこのエサウの前に出てきて同じようにひれ伏しました。そして次にはその元にレアとその子供たちが住み出て見舞いをひれ伏しました。そして今度はラケルとその子供たちも出てきて、そしてですねひれ伏しました。そしてそこにですね、和解が成り立っていったのでした。まあそれにしてもですね、このお兄さん、エサウの方から、このヤコブの方からお兄さんの前に、早く進み出て、土下座してごめんなさいと言うべきところをですね、お兄さんの方はもう待ってられない。お兄さんの方から走り寄って、そして、ヤコブを抱きしめたって言うんですね。愛の証です。そしてですね、首を抱えたんです。これはさらなる愛の証です。そして、口づけしたんです。もう本当に許す許さないではない。もう手放しで、受け入れている、そうした証が口づけとなりました。もっと素晴らしい証は、本当に、ああ、ヤコブよ、元気でいてくれたか。お前は私に対してあのようなことをして逃げていったが、その後どうしていたか、この兄、心配をしていたんだよと。一度は憤りを覚え、二度、再び三度と憤りを思い出すように思っていたけど、だんだん時が経つにつれて、そうではない、不憫な奴だ。私たちはこの地上でたった二人の兄弟だ。本当にですね、この、そういうふうにですね、この思いながらですね、彼はですね、本当にその弟を迎えに行こう、探しに行こう、見つかった、そして見つかった、元気だったって、わーっと泣いたって言うんですね。どこまでもいいお兄さんですね。惚れ惚れしてしまいます。ヤコブは、このようにして、お兄さんの許しをいただくばかりが、お兄さんの愛の中に、彼は抱かれるのです。さらにこうして、その家族を次々受け入れてくれた兄はですね、ふと見ると、その向こうに家畜がたくさんいる。おお、ヤコブよ、あれは 何のつもりか、こう言うとヤコブは本当に彼のお詫びの印であり、感謝のそれは印としてですね、心からその家畜を兄に送りたいと思った。彼のそうした悔い改めと反省、そしていや許しへの感謝、そしてお兄さんへのまた喜びの、それは贈り物、まあこういう意味がそこにあったと思うんですね。そうするとですね、なんとこのところにおいてですね、このイエスはですね、そんなものはいらないよ、そんなものはいらないよと、こう言ってですね、断るんです。そうするとヤコブは、いやいや、お兄さん受け取ってください、どうぞお願いします、そういうふうに言って嘆願しますとですね、なんと見事に、そこでもって一件落着してですね、お兄さんが受け入れてくれたということをヤコブも感知することができるんです。お兄さんはヤコブに言いました。さあ一緒にこれから出かけよう、私が先導してあげるから、こう言うんです。そうするとヤコブはまだまだ何か、恐れがあったのかですね、いえお兄さん先に行ってください、私たちの家族たちはようございますから、早く進めませんから、必ずついていきますから、こう言ってですね、この お兄さんに先に行ってもらうんですね。お兄さんはそれを何の疑いもなく、よし分かった、じゃあ一足先に行くからついておいで、こう言ってですね、まあついにめでたしめでたし、このヤコブはですね、兄と和解することができてですね、そしてスコトというところにたどり着いて、そこにヤコブは小屋を設けるんですね。そしてそこでもってこの自らの一つの居所を確保することができるようになるんです。まあめでたしめでたしということになろうかと思いますが、皆さん、そんなことを追っておりますうちにすっかり時間が来てしまいました。長話をいたしましたが、続きはまたお話ししましょう。ごきげんよう、さようなら。
寂しい谷の道。黒人霊歌を森山良子さんの歌でお聴きいただきました。で、この黒人霊歌は、アメリカに連れてこられた黒人たちが、現実の苦しみの中で神に助けを求め、歌によって自分たちを慰め、励まし合うために歌ったものです。寂しい谷の道、一人で私も行く。寂しいこの気持ち、すべては主がご存知だ。誰も主に頼れば力が湧いてくる。ヤコブは兄エソを騙したという自分の罪ゆえに、一人で悩んでいました。兄と対面することには不安を感じていました。しかし、自分を兄の前にさらけ出し、すべてをご存知の神に頼って許しを求めたとき、二人は抱き合い、涙を流し、喜び合うことができたのです。まあ、どんな状況の中でも、神により頼むことで、道は開かれるのです。聖書ヨランバスの54回、創世記の33章から、ヤコブと兄エソーの劇的和解について今日は学びました。お話は東京淀橋教会主任牧師の宮野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。